インタビューコーナーです。本日のお客様は株式会社アックスにお勤めの大木翔子さんです。こんにちは。
こんにちは。
大木さんはですね、以前2部隊に何度かお越しになった方ですよね。
はい、
はい。2部隊にですね、初めていらっしゃったのはいつ頃でしょうか。教えていただけますか。
はい、2002年の7月末だったと思います。8年前になります。
あ、なるほど。その頃はまだ学生さんでしたよね。
はい。
まあ、出身はですね、武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科というふうに伺ってますが、どのような勉強をされたんでしょうか。
私の専攻は舞台美術で、舞台のセットの模型やスケッチをして、スケッチを作って勉強していました。
なるほど。
はい。
で、まあ、現在株式会社アックスというところで、まあ、お仕事されているわけですけども、
はい、
その実際に勉強された内容と現在の仕事っていうのはかなり関係があるんでしょうか。
そうですね、今はテレビの美術の仕事をしていまして、
はい、
バラエティ番組の美術セットに携わる仕事をしています。
なるほど。
ちょっと関係はありますね。
まあ、セットっていうとどんなセットを主に作ってらっしゃるんでしょうか。
例えばタレントさんの後ろにある背景パネルのデザインとか、まだちょっとデザインの仕事は私は、させてもらってないんですけど、そのお手伝いをしたり、現場の美術の進行をしたり、衣装のデザインをしたりしてます。
ああ、なるほどね。そうすると、そのデザインということは実際に作るのではなくて図面を引くという。
そうですね。図面を描いたりスケッチを描いたりして、作ってもらってます。
で、その実際に作る方はどっか別の会社の人が作るという。
はい。
なるほど。とても大事なところですね。
そうですね。ちゃんとした伝え方をしないと。間違って伝ったりしてしまうので。
なるほど。じゃあものづくりというか、その舞台を作る第一番目の仕事ということですよね。デザインということ。
そうですね。
まあ、そういうデザインの仕事をする上で一番難しい点というのはどういう点でしょうか。
やっぱり人との人間関係はちゃんとしていかないと、そこが一番難しいなと思っていて、どんな技術よりもやっぱり人とちゃんと関係を作っていきながら一緒に仕事をしていかないとなかなか難しいものがありますね。
なるほど。例えばどういう時にその人とうまくやっていくっていうことが一番重要だと感じたんでしょうか。
はい、例えばそのセットを発注する時にも伝え方一つで伝わり方が変わると物の作り方も変わってきたりとか、やっぱり職人さんに気持ちよく物を作ってもらいたいので、そこはちゃんと気を使いながらやらないといけないなと思ってます。
なるほどね。じゃあそれはまあ仕事を発注する意味でも、例えば相手をちゃんと職人さんであれば尊重するとか、
そうですね、
そういうことですかね。
はい、そこは尊重しつつ、ただ自分のやりたいこともちゃんと伝えないといけないなと思ってます。
なるほど。はい、はい。まあ、大木さんはですね、武蔵野美術大学の生活文化研究会というところに所属してましたよね。
はい。
そして相沢先生という先生が顧問を務めていらして、
はい、
確か相沢先生と一緒に、まあ、私が館長を務めている、はい、茅野茂二谷アイヌ資料館、まあ、当時は私の父茅野茂がですね、
はい、
館長を務めてたんですけど、この資料館にいらしたことはありますよね。
ありますね。
その時の状況を教えていただけますか。
その時は相沢先生と一緒に民具の整理で、
はい、
主に農具の整理で来ていたんですけれども、
はい、
農具の資料館があるところで錆磨きをしたりとか。
ああ、なるほど。鉄製品の部分ですよね。
はい、そうですね。で、一緒に仲間と錆磨きの歌を作ったり
して。ああ、なるほど。
やってましたね。
その時の民具ってどういうものがありましたか。その錆を取って、それに確か機械油か何か塗ったっていう。
そうですね。
そういう作業でしたよね。
ノコギリみたいな形の刃物とか主にやっていたり、
はいはい、
そうですね。あと畑を耕すための道具とか。
ああ、なるほど。その錆を落とす時っていうのはどういうもので落としたんですか。
油を塗って、
うん、
何かでちょっとあんまり記憶がちゃんと覚えてないんですけども、磨きすごい磨いてという印象がありますね。
なるほど。まあ、私も遠目でですね見てて、はい、まあ、当時私副館長だったんですけど、はい、皆さんの作業に邪魔にならないように直接は行ってなかったですね、
はい、
遠目で見てたんですけども、 大きなビニールシートを広げて、
そうですね、
そこにその鉄製品というか、はい、ノコギリ、大きな刃のノコギリであるとか、
はい、
マサカリであるとか、
あ、そうですね、
あの丸太を動かすトビであるとかね、はい、いろいろ、あとバソリなんかもありましたよね、確かに。
ああ、ありましたね、確か、
なんかそういう道具をね、磨いてたのを透明に見た記憶ありますけど、はい、でその仕事をされて何か一番感じたことはありますか？
いや、昔の人は本当にすごいなと思って、この道具一つで畑を耕したり、あの米を収穫した米を整理したりとかしてたんだなと思うと、
なるほど、
賢いなって思いますね。
あ、まあ、昔例えば畑を起こすにしてもクワ一丁でやるというような、そういうことですよね。
そうですね、
やっぱりその道具っていう意味では、どういうことを感じますか？工芸デザインじゃない、デザイン学科ということで、まあ、勉強されて、うん、昔のその桑であるとか、
はい、
そういうものを見たとき、単純な作りですけど、そのデザイン学科の卒業生としてはどういうものを感じますかね？そういう、
やっぱり形がちゃんと意味があるというか、意味があってこういう形をしてるんだなっていうのは感じながら作業してましたね。
なるほど、やっぱり昔の人は本当に知恵あるんですね。
ありますね。もう今はボタン一つで何でもできちゃいますけど、
うんうん、
そういうのをやらないで作業されたんだなと思うとすごいなと思いますね。
うん、まあそうですよね。機械、今でしたらね、機械で何でもこうやっちゃうわけですけど、ね、昔は人力もしくは馬ぐらいですよね。
そうです
ね。機械はね、まあ、それで畑を耕したり田んぼを耕したり、
はい、
でそれで農作物を作っていったということは言えると思いますね。
はい、
はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、
はい、
今後日本でですね、
はい、
今はその消費社会ということで、
はい、
何でも物を作って消費すればいいという、そういう考えが横行していると思うんですけども、
はい、
その空間演出デザイン学科というところで勉強した視点で考えると、それは本当にいいのか悪いのか、その辺の考えを一つお聞かせください。
あ、すごい難しい質問ですけどもちろんお金がちゃんと流れていかないと社会は成り立たないっていうのはよくわかるんですけど、そのスピードがちょっとあまりにも早すぎるなっていうのはすごい実感してますね。仕事をしてても、
なるほど、
何でも作ってすぐ捨ててまた買ってって、うん、やっぱり昔のものを大事にして取っとくっていうのも、取っといてまた使う、再利用するっていうのもすごい大事なことだと思うんで、それはやっぱテレビの美術も一緒で、今エコエコって言われてるんで、そうやってうまく使えますというか、無駄にしないで作っていくっていうのは、作り手側にもこれから必要とされることなのかなと思ってます。
まあ、例えばですね、今テレビですとデジタル放送になると。
そうですね。
で、今までのアナログ放送のテレビはもう使えなくなると、
はい、
まあ、しかしチューナーをつければ使えるわけですけども、
そうですね、
あれなんかを考えてみますとね、デジタルの受像機は捨てて、新しいそのデジタル、アナログは捨ててデジタルの受像機を買えということは、景気の支えにはなるでしょうが、その何て言うんでしょうか、物を大切にすると、そういう考えから逆行するような気がするんですけど、その辺はどう考えますか？そのテレビの美術をやってるということを含めて。
ああ、そうですね、うん、難しい質問、答えがとても一つにちょっと絞りきれない問題だと思うんですけど、売り手は買い手がいるので、どんどん生産すると思うので、やっぱりこれから買い手も本当に必要かどうか見極めて、物を買うことが大事になってくるのかなと思います。
本日のお客様は株式会社アックスにお勤めの大木翔子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。